はい、質問はですね、カッコつけないようにするためには、カッコつけない、カッコつけなぜ、まずなぜカッコつけるんですか。
素の自分に自信ないから。
なぜカッコつけるんですか。なぜカッコつけるんでしょう。はい、なぜカッコつけるんでしょうか。なぜ、なぜカッコつけるんでしょうか。なぜカッコつけるんでしょうか。なぜカッコつけるのか。
優位に立ちたいからです。はい。優位に立ちたい。
なぜカッコつけるのでしょうか。
見捨てられたくないから。
なぜカッコつけるのか。それは。それは神信心だからですね。
神信心。
はい。
神信心。
はい。だから神信心だからカッコつけるんです。ね。神信心だからカッコつけるんです。神信心だからカッコつける。
さっぱり
わからない。あれおかしいな。あれ、はあ、そうだったんだって納得されると思ってたんですけど。
神信心がですか。
そう、神信心だからカッコつける。
神信心が何か分かってない、ね、
まず神信心っていうのは何。神信心とはイコール、神信心とは
与えるとかってそういうことしてるじゃないですか。
神信心っていうのは、 神信心と言いますのは、運命というのはですね、神が与えるものだと信じている。人を神信心
と言う。私そんなこと信じてませんけど。
運命は神が与えるものだと信じている。
私そう信じてるん
です。そう信じてますね。
まあ、ちょっと意外ですね。
ね。運命は神が与えるものだと信じてますよね。
信じてないです。
いや信じてますよね。
信じてないですけど。
ね。
信じてるんですか。
はいはい。運命は神が与えるものだと信じておりますよね。
いいえって言うとやっぱ素直じゃないですね。神が与えるものって入って言わなかったですね。
運命は神が与えるものだと信じている。これを神信心、ね、ここで神って誰なんですか。神って神。
これがなんか私が心の中で作ってるものですか。
神っていうのはですね、その自分を育てた親なんです。はい。ね。それに対して自分は。その神、ね、神である親から運命は神が与えるもの。運命というのは、運命というのはあなたがこうしなさいとかああしなさいとかっていう行動ですよね。こうやりなさい、こうしなさいっていう決定権が自分にはないってことです。神にあるわけです。なぜならば運命は神が与えるものだから。わかりますか。
自分の運命というのは親が決めたものだと思ってるんですか。
自分の運命というのは、自分の運命というのはね、例えば自分が怒られたり自分が責められたりすることは自分の行いによって決まるのではなくて、親の気分によって決まるということです、ね、これに対して仏教の信心、因果の道理を信じるというのが神信心に対して、仏教の信心ですね。仏教の信心というのは運命は行いによって生み出されるもの。行いによって決まる。私が良いことをしたら幸せになれるし、私が悪いことをしたら苦しむ。私にとってのまず世界っていうのね、小さい時に子供時代の世界っていうのはもう家庭がほとんど全てなんですよ。その家庭においてね、家庭が乱れていたりとかですね、怒られたり イライラ、親がイライラしていると子供はそれだけで苦しむわけです。そうすると自分の苦しみっていうのはどうして起きるのか、それは神がこう決定しているわけです。わかりますかね。どんなに自分が頑張っていろんなことをやったとしても、この神が気まぐれで起これば私の努力はこう打ち砕かれて、こうなんていうんですかね、悲しい気持ちになるわけですよ。なんていうんですかね、努力が報われるんだなと思ってるのか、努力っていうのはですね、報われることもあるけど神の気まぐれによって打ち砕かれるんだなと、これが神信心だ。だから自分が良いことをするか悪いことをするかっていうことが大事じゃなくて、この神の気分が大事なんです、ね、神の気分が穏やかだったら何をしても許されるし、ね、神の気分がイライラしていたら何をやっても、なんていうんですかね、その苦しむんです。だから私の視点っていうのは常に神に注がれるんですよ。神に注がれる。そして、神が、なんていうんですかね、イライラしないように、神から嫌われないように常に自分の言動を注意してるわけ。
これ私親にそうしてきたっていうこと。
親の、まあ、親にそうしてきたというか、親に常に気を張っていたということです。自分の視点が親に向いていたということです。ね。
視点が親に向いていた。
自分はそうしてきたかって言ったら、それは正と反っていうのがあってね、陰と陽があって、それを素直に従うのも神信心だけど、それを徹底的に反発するのもまた神信心なんです。それはこんなの親じゃないっていうことで、ね、ある団体っていうね、宗教団体っていう神にはまったわけ。そうするとその宗教団体では目標っていうのが与えられますよね。ほら運命は神によって与えられるもの、何をしなくちゃいけないか、ね、検証目標とかね、ご奉仕の目標とかね、お金を出しなさいっていうふうに言う。それに対して私の自由意志ですよね、この自由意志が尊重されているかどうかなんです。いわゆる神からですね、あなたお金を出しなさいって言われたら、私別にお金を出したくないから出しませんって言えるかどうかなんです。
それは言えないですね。
言えないですよね。そんなことを言ったら神から天罰が下るわけ。ね、バリバリバリバリってね、放浪罪だー、雷が下ると音がーってやられてね、ひどい目に遭う。だから神の意志みたいなものがあるんですよ。神が右に行きなさいって言ったら、自分は右に行きたくなくても右に行かなくちゃいけない。神が左に行きなさいって言ったら、自分は左に行きね、行きたくなくても左に行かなくちゃいけない。そこに自分の考えとか自分の思いとか計らいを入れちゃいけないんだ。とにかく、神が言われた通りに従っていかなくちゃいけない、ね、その神が与えた運命が一番こう幸せなんだ。この神信心のポイントはですよ、自分には知恵がないから、ね、 自分には知恵がないから、だから知恵のある神の言うことに無条件で従わなければならないっていう考え方なんです。これ神信心っていうのはね。いいですか？神信心って何かって言ったら、神信心っていうのは知恵のあるものが知恵のないものに対して、ね、あなたは知恵がないから。だから、私は知恵があるので、私の言うことに従いなさい。ね。ここがポイントなんです。そして、その神の意思に反した場合ね。神の意思に反した場合は、徹底的にあなたは愚かな人間であるっていうことを突きつけていくんです。こんなこともできてない、あんなこともできてない、こんなこともできないのに、あなたは生意気なこと言うんじゃねえって感じで、こう、徹底的にあなたはバカだ、バカだ、バカだっていうことを訴えてくるんですよ。これが神信心の特徴なんですよ。だから神は知恵がある。正しい判断ができる。あなたは正しい判断ができない。だから正しい判断のできる神に、ね、計らいを入れずに従っていけば幸せなんですよ。神がお金を出しなさいって言ったら、ね、計らいを入れずにお金を出すことがあなたにとっての幸せなんだって説くわけです。それはその私の運命っていうのは神が握っているか。ここでポイントなのは、あくまでも神が握っているっていうのは神が見ている時だけなんです。ここがポイントなんです。この神が見ている時は神の指示に従っていかないといけないけど、神が見ていない時に何をしてもですね、うん、なんていうんですかね、罰せられることはないんです。わかりますか？
見ていないところでは、
この神っていうのは普通人間だから、人間っていうのは限界があるんですよ。人間が見ているところでは指示に従わなくちゃいけないけど、ね、例えば大沼法隆さんの本は読んじゃダメですよね。ね、
内心見てないところでは。
見てないところではダメなんですよ。見ていないところではっていう。ここですよ。見ていなければやってもいいんです。だって神信心っていうのはこうポイントがあってね。その神が見ているところではやっちゃダメだけど、神が見ていないところではやってもいいんです。逆に言うと神にバレなければやってもいいんです。でしょ？神がいる前ではカッコつけてもつけなくちゃいけないけど、神が見ていないところではカッコつけなくてもいいですよね。こういう風になっていくんです。この人が見ているところだけはきちっとしないといけない。そこが運命のポイントだから。そうでしょ？ね？神信心って言ったらもう、その神に対して、へへへへへへってこう、この目の前で駒をするのがポイントなんですよ。むしろ北朝鮮だってそうでしょ？ね？あ、なんか将軍様が亡くなった時、あーってね、テレビが通り過ぎた瞬間、もう大変だったな。ねえ、あの子の落差。ねえ、この落差。でもこれ OK なんです。なぜなら、将軍様は神であって、そのテレビが見ているところだけが問題にされるところだ。だからテレビが、ね、通り過ぎた瞬間、はぁ、こういうの神信心っていうのがあります。ね、つまり、神信心っていうのは、神は、なんて全知全能とは言いつつ、見てないんですよ。自分のことをいつも。 だから見ている前では守らないといけないけど、その神の目を欺いたら、ね、本当心では何を思ったとしても、なんていうんですかね、報いを受けなくて済むんです。
形だけ。
そう、形だけ合わせていればいいと。これが神真理なわけ。ね、だから親の期待に対して親が見ている時だけこう従っていればいいんですよ。そこにたとえ親に対して嘘をついても、その親が喜んでいたらそれは善なんです。だってもう神の気分だから、運命っていうのは、ね、神が喜んでいたらそれは善なんです。どんなに 嘘をついて人をかき集めてきたとしても、それでおーたくさん人が集まってるな、良いかな良いかな、これは善なんです。神は喜んでくれたから、神の 目が大事だから。嘘をついてでも神が喜んでくれたらそれは OK なんですよ。はい、自分にとって、だって運命は神が与えるものだから、私の言動によって決まるわけじゃないんです。 ここなんですよ。私の言動によって運命が決まるわけじゃないからね、そうでしょ。だって、ある団体ではですよ、自分がどれだけ頑張って、ね、成果を上げてきたかっていうことで出世が決まるんじゃなくて、ね、その神と神の、ね、なんですか、親族に対していかにこうごまをするかということによって、ね、出世が決まると。そしたら自分が一生懸命頑張ることではなくて、大事なのは神が喜んでくれるかどうかなんですよ。神が喜んでくれたらいい運命が来るんですよ。神が喜んでくれなかったら悪い運命が来るんです。神中心のこの世界観なんですよ。これが神信心なんです。わかりますかね。運命は神によって決まるか、行いによって決まるかってことなんです。行いっていうのは神が見ているとか見ていないとか関係ない行いなんですよ。ね、仏教はこの因果の道理を教えるものなんですね。だから神にとってプラスかどうかは関係ないんですよ。この神が例えば私になった場合ですね、で神信心の人は私を喜ばせることがいいことだってことになっちゃうわけ、ね、たとえカッコつけてでも喜んでもらうことが善なんだってなっちゃうわけです。でも仏教から言ったら、私はその人が本当に因果の道理に目覚めて、ね、その見ている時も見ていない時も関係なく行いを正してもらうのが一番嬉しいわけですよ。この辺がね、ギャップがあるわけですよ。こうある団体から出てきた人たちがまず最初に私に喜んでもらうといろいろやるわけです。でも僕はそれに対しては嬉しくないわけです。いやー、何々さん素晴らしいですねとかってね、その何を出してきたかとかね、お金をたくさんこうね、いやいやいや、まあお金をたくさんついてる、これで皆さんも喜んでいただけるでしょうかね、ところがこう、はい、ありがとうございましたと、あんまり喜んでないと。こんなにしてあげたのになんで喜ばないんだと。ね、それはなんで喜ばないかと、神信心だからですよ、その発想は。私に喜んでもらおうじゃなくて、あなたが純粋にどれだけ仏法を実践しているかが僕にとって一番嬉しいわけです。僕お金が嬉しいわけじゃない。お金が嬉しいならもうね、大企業に入るもん。年収1000万超えるもん。京大卒業したし。お金じゃないんですよ。僕仏法のために人生かけたから、仏法をね、真面目に学んでほしいんです。それが僕にとっては一番嬉しいわけですよ。仏法が あ、触っている、仏法の真に従っている、あ、仏法を実践している、もうそれが私にとって一番喜びなんですよね。だって仏教に人生をかけたから。だから私にこう向いてね、いやいや皆様ありがとうございます、どうぞどうぞ、あ、これでこう喜んでくださいとかってね、やられても、いやそんなことやっても心の 裏では何を思ってるかよ、もう透けて見えるからね、おお恐ろしいことじゃん。こう自分の目の前と裏があるわけですよ、神信心っていうのはね。裏があるわけですよ。でででででんでででででって感じでね、こう裏があるわけですよ。こう表の顔と裏の顔があるわけです。ね。でこういうのを見せたら、神は、ね、今までの人生では神はやっぱ見捨ててきたんです。そんな顔を見せてはいけないっていうふうにこう怒ってきたわけです。だから自分はその神に対してね、常に、いい顔をしてきたわけ。そこで大事なのはね、この神信心っていうのは決して私は知恵が身につかないわけ。だから神は常に知恵があり、私は知恵がないんです、ね、そういうことなんです。だから深い御心って聞きませんでした？深い御心、あなたは知恵がないから深い御心がわからないんだ、その深い御心があるからその御心に従っていけばいい、ね、どういうふうに、とにかく考えることをやめて言われたことに従えばいい、それが神信心なんです。何か意見を言おうもんなら何を言うかと、ね、あなたは神じゃない、信心欠如したものでもない、知恵がないんだから私の言うことに従っていればいいんだってなるわけ。こう考えることを否定されるわけです、ね、言われたことに従えさえすればいいんだ、ね、その私の自由意志みたいなものっていうのはね、愚かな心でね、自由意志を持って動いたらね、どうせ失敗するに決まっている。だから私の指示に従えばいい、私の言うことに従えばいい、ね、これが神信心なんです。だからどうしてもカッコつけないといけないんです。なぜなら自分の運命みたいなものは神が決めるから、神の気分で私がどうなるか、今後どうなっていくかっていうことが決まってしまうんです。例えばある組織だったら、神が除名って言ったらもう自分はもうそれで仏法消えなくなってしまうわけですよ。そしたら神に除名と言われないようにご機嫌伺いとしないといけないね。またじゃあみんなで、こういう活動をしていきましょうっていう神の指示に対してね、いや私は従いたくありませんって言ったらね、まあ非国民の扱いをされますよね、みんなから。何を言うんだね、神がみんなでね、このね地下道を建てようと作ってね、作ろうと言ってるじゃないかと、ね、みんながね喜んでお金を出している時にお前は喜んでお金が出せないのかと、ね、非国民ねえかって感じでね、こう言われるわけですよ。そうすると責められたくないから、僕は全然出したくないけど、出したくないけど出したくないっていう顔はしちゃダメでしょ。ねえ、まるでね、なんていうんですかね、これはね、本当に信心のないものにはね、見えない服なんですよと。ね、あれ見えないんですかこの服は。ほら、この服はね、もう本当にこう羽のように軽くてね。 なんていうんですかね、信心のないものには見えない服なんです。素晴らしい服でしょう。ねえ、ねえ、あれ見えないんですか。本当に信心のないものには見えないんですよ。
なんかちょっと見えて
きました。あ、見えてきましたね。そうですよね。いやー、びっくりしました。まさかね、何年もね仏法を聞いておられる姿がね見えないはずはないとこう思いますからね。ね、こういうマジックにかかっちゃうわけね。いやー、もう上のね、先生がね、いや、こんなね、素晴らしいね、ご提案をしてくださった。ね、皆さん当然、信心のある方なら嬉しいですよね。ね、そうそう、みんな喜んでる、喜んでる、喜んでる。一人だけ私は喜んでないと。これはまずいってね、信心のない人は喜べないって言ってるような気がする。そうすると、みんなに合わせて、わー、すごいというふうに。なるんです。はい、そうすることによって上の人もわーってね、よかったーとこう喜んでくれるわけ。こういう世界に生きていると、なんていうんですかね、もうこの神が喜んでくれるかどうかが大事だからね、神がいるときに喜んでもらおうとカッコつけることはいいことなんだっていうふうに刷り込まれていくんです、ね、
ちょっとよくわからないのは、私はその診断会に入る前からそういう神信心があったわけですか。
そうです。
でさっきね、親と自分ってことを言われましたけど、
はい、
私はどちらかっていうか親の言いなりにはなってこなかったんですね。
はい、でもそれは神信心を持った上で、あなたはこの神にふさわしくないって思ってただけなんです。そう、自分の親がそれは自分のね、信じている神にふさわしくないと、だから反発していたんです。神信心というのは大きく2つ分かれるわけ。神と神に支配されるもの、ね、神っていうのは自由気ままに動くことができる存在、ね、そして神に支配されているものは神の駒のように神に尽くしていく存在なんです。こういう価値観がある。この価値観を持っている人は、楽している人を見ると腹が立つんですよ。だって運命を行いによって決まるなら、楽している人はその人は損しているだけなんですよ。私が行い、ね、いい行いをすれば、別にその人たちは関係なくてね、自分は幸せになれると。関係ない。でも、神信心を持っている人はですね、その、楽ができる人と楽ができない人は違うっていうね、この二つの世界を持ってる。だから楽をしている人、自分を、ね、上司として、支配してね、自分は一生懸命頑張っているのに、この上司は楽な思いをして、楽なことをしていると、これも神なわけですよ、その人、自分から見たら、ね、支配しているから。で、その人は頑張ってない、楽をしている、いいなぁと、ずるいなぁと。そういう存在がいるっていうことをその思ってるわけですよ。運命は神を与えるもの、私はこの上司によってはこう動かされている、その上司は神だから同じような行いをしなくても許されるんだっていうことです。ずるいな、神信心ですよ。行い、つまり因果の通りを信じていたら、ああこの上司は今は種をまいていないけどね、やがてその報いはやってくるんだな、かわいそうだなっていうふうにしか思わないんです。 でも神信心の人はそういうこうなんていうんですかね、世の中には二通りの人がいるっていう発想なんです、ね、神っていう神がいるわけじゃなくて人間、神として振る舞える人間なの、ね、そしてその神によって支配されている存在と世の中には二通りの人間がいるとこう思っている信心を神信心っていうふうに言ってね、で私はこんな支配される立場じゃなくて神になりたいと思うわけ、ね、自分の思い通りに物事を進めていけるような自由な人間になりたい、何者にも縛られることのない存在になりたい、ね、こう何か支配される立場、運命によってね、運命を決められるような立場じゃなくて自分が決めていくようなね、そういう立場になりたい、ね、やっぱり神信心なわけ。だからその運命っていうのはですよ、そのこの神が支配してると思うけど、この神に対してね、見せつけたり、神に対して向けた行いになってしまう、いつも。例えば親だったら、その親が神だと、お前は親ね、神にふさわしくないから、それを別れっていうような行いになるわけ。ね。だから神が見ている、神に対する行いになるわけ、いつも。それが信じている神ならば、神に認めてもらうような行いになる。神に愛してもらえるような行いになるわけです。これが神信心なんですよ。わかりますか？
これさっき言ったように格好、格好っていうか、まあ、その心は関係ないですわね。その、
はい、
神に対して自分がこれだけのことをやってますっていうことを見てもらうだけなので、
はい、
心は全く関係ないんですよね、
はい、
私ご奉仕の時って嫌だったと思うんですよね、多分ね、することって、
はい、うん、でもそうみんながやっているし、うん、バカにされたくないから、
そこですか、
はい、だからやる、つまりこの組織の中では神に対してどれだけ尽くしたかが評価の対象なんです。運命が決まるわけです。だから少しでもこの中で、このいる人たちの中で自分は上のステージが上の存在になるために神に尽くすわけです。つまりその神に対してやったものだけが運命となって返ってくるって発想なんです。ですよね。ある団体に対して一生懸命ご奉仕したものだけが財政なんだと。いやいやいや、でもそうじゃないよね。運命は行いによって決まるから、別にこの団体とは関係ないじゃないですか。自分の友達にやってもいいよね。自分の家族にやってもいいじゃないですか。誰にやったっていいじゃないですか。でもこの神信心は神に対してやったものだけなんです、評価の対象は。ね、その神の団体に対して入会した時だけみんなうわーって言うわけ。いやいやいやいや、僕一生懸命お話ししてね、この人ね、仏法を聞かれるようになりましたよと。で入会したんですか？いや入会はしてない。入会させたらいいじゃないんですか。こう自分、その神にとってプラスにならないと評価されないんですよ、神信心って、ね、神が見ているところで神にとってプラスになることをやったときにこの集まりの中では評価されるんです。だから何ていうんですかね、神が見ているときは頑張るけど見ていないときは怠けるという姿勢が出来上がる。嘘だって、そんなもうおかしいもんね、心の中でおかしいっていうのを思ってるけど、ぐっと抑えてとにかく神に認めてもらわなくちゃいけないってなるわけ。だか だから神が見ていないところではこう怠けるわけです。そうでしょ、神が来られるとなったらですよ、開花も一生懸命掃除するわけですよ。でこう一生懸命こう埃がないようにするわけですよ。おいおい、で日頃はどうなってるんですか。ね、それでこう当然その神もね、私が来るんだから掃除をしているはずだという気持ちで来てるんです。ね、でちょっと埃があったらね、何やくん、ちょっとこれね、埃がついてるよというふうに言うわけですよ。おかしいわけですよ。ね、これが神信心。ね、全ては神が決めるわけ。でも因果の道理を信じている仏法者はその行いによって決まるんです、運命。神じゃない、行いなんです。神が見ているとか見ていないとかっていうことは関係ないんですよ。わかります？相手が見ているとか見ていないっていうことは関係あるんですか？関係ないんですか？仏教では
関係ないです。
関係ないですね。でもなんか見ているときだけは動く、見ていないときは動かないっていうのは神信心ね。そう、親が見ているときだけは気を張ってたからで、見てないところではへへへこう訓練されたんです。訓練されたね、こう親が見ているときはヒュッとね、シュッシュッシュッシュッシュッとね、で見ていなくなったらへえ。これが神信心なんですよ。こういうふうに育てちゃうのは良くないわけ。ね、そしたらまあ神にさえこう認めてもらったらね、後ろ裏ではさ、盗みをしてもいいよね、嘘ついてもいいよね、万引きしてもいいよね、見つからなければバレなければ、こうなっていくんですよ。親から親に嘘をついてでもお金もらってもいいよね。ね、親にこう嫌な思いをさせるぐらいなら全部隠しといた方がいいよね。こうなっていくんです。これ神信心。これが格好つける心に、ね、なるんです。ね、仏教を信じるってことはね、結局隠していてもバレるんです。格好つけたって無駄なんですって。ね。それが運命は行いによって決まると。ね。これが仏教なんです。だから仏教においてね、この善知しか神じゃないわけです。あくまでもその全知識はその聞いている人にですね、因果の道理を信じられるように導かなくちゃいけないわけ。自分が見ている時だけ頑張るような人を、ね、育てても意味がないんですよ、ね、見ている時とかね、見ていないとか関係なくて、ね、その人が本当にあそうだなと、やっぱり自分が行いを正していかなければいけないんだな、ね、こうなるように導いていかなくちゃいけないわけです。この因果の道理が分かったら、かっこつける気持ちが消えていくんです。そうだなぁと、かっこつけてもダメだなぁ、ね、それに善知識は神じゃないんだしってことなんです。神の前でどんなにわーってやってもね、神は嬉しくないんです。神じゃないね。神は嬉しいけど、善知が嬉しくないわけですよ。ね、善知を神のように奉っても嬉しくないんです。なぜあなたの本音がわかるから。ね。仏教っていうのはね、その、因果の道理を信じる教えなんですよ。ね。僕本当思いますけどね、本当にその仏教を教えてるならね、因果の道理を信じられるように導かなくちゃいけない。ところが、まあ、ある団体ね、もう僕が前に所属していた団体からね、辞めた人たちはね、みんな口々に言う、因果の道理なんてないとかね、因果の道理はおかしいとかね、こういうふうに言うんですよ。 そこをそういうふうに言わせてるのはですよ、
この団体の責任なんです。信じられないわ、そんな因果のノリなんて。だって運命はもう神によって与えてるもん。与えてやった結果、苦しい運命がいっぱいやってきてるからね。で、五章になったら幸せで、五章一大事なはずなのに、なぜか五章になったら結果がやってくる、未来幸せになれるとかって言われてね、一生懸命もう種を任されると。種をまいてもまいてもまいても幸せになれない。苦しんでるもん。因果の奴隷おかしいってことになるじゃないですか。そうじゃなくて、ね、あなたが苦しんできたのは、あなたのまいた種は善じゃなく悪だったからなんです。だから苦しんでるんですよ。だからやめた人たちはみんなおかしいおかしいって言ってるわけです。因果の道理がおかしいんじゃない。あの団体で教えられていた因果の道理が間違ってたんですよ。ね？仏教っていうのは因果の道理が信じられるようにね、教えていかなくちゃいけない。聞いた人たちがそうだなと。やっぱりそんな、ね、前日の前で格好つけるとか格好つけないとかじゃなくて、本当に見てるとか見ていないとかで関係なくね、種をまいていかなくちゃいけないんだなと、こういう気持ちになっていく。これが内道なんですよ。ね。この因果の道理は真、で因果の道理を信じられるようにしていくのが内道。そして神信心が下道なんです。これだから仏教っていうのはね、親鸞聖人も知られているように内気配流の教えなんですね。いいですか、内気配流の教えなんですね。下道を廃しなさいと。そして内道を立てなさいと。下道の団体から早く離れて内道に入りなさいっていうのが親鸞聖人の教えなんです。わかりました、ね、教えていただきましたよね、前の団体で、ね、内下配流が大事だ。内下配流を徹底しなければ、ねえ、仏教に入れない。内下配流を徹底するということは、その団体から離れるということなんです。そういうことですよね。
そうですね。
教えの通りですね。下道っていうのは、ねえ、その西暦を使うとかね、そういうことじゃないわけ。神社をこう通るとかね、そういうのじゃない。考え方なんです、ね、因果の道理に外れた考え方をしているのが下道なんです。先生が来られるからっていうことでおもてなしをしないといけないとか、日頃と違うぞっていうことをするとかね、こういうのが下道の信心なんです、ね、だからね、その宗教って言ったらみんな大体同じことやってるんでしょ。教祖がいて、教祖をわーって立てまつって献金してっていうね、一緒なんですね。いや、私は親鸞聖人の教えを伝えてます、私はね、その日蓮さんの教えを伝えてます、キリスト教を教えてますと、形は変われど中身は神信心なんです。ここから離れていきなさいと親鸞聖人は教えていただいたんです。いいですか、親鸞聖人はね、ご阿さんの中で、ちゃんと教えていただいてますね。260ページね、左から2行目のご阿さんですね。五浄像の印にはこの世の同族ことごとく激は仏教の姿にて内心下道を帰郷せん、ね、
侮辱像の印にはってね、もうこの世がね、汚れてきたという印にはですね、この世の同族ことごとく、この世のね、仏教を求めてる人たちはね、みんなね、下際仏教の姿にて、私は親鸞聖人の御教をお伝えしていますという顔をして、心の中では神信心を持ってる。いや、私たちが神を信じているんじゃない、阿弥陀様を信じて、阿弥陀様を信じていてもですよ。こんな風にこう神信心と同じように信じていたら、それは神信心と一緒なんです。内心下道を信じている人、敬っている人なんだ。だからその下道の教えから離れて内道に入りなさいと親鸞聖人には教えていただいたんですね。ちょっと休憩をします。